時刻は5時40分50秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。そんなにおかしいかね、
笑いやがって
お花見途中ですから ね皆さんね、
羨ましい。いや
本当に鴻巣公園の桜、うんうん、もこもこです
ごい綺麗だった。
綺麗でしたね。
あの桜、あ、ちょっと風が強いんで、うんうんうん、今少し散ってるじゃないですか。
桜吹雪がいい感じですよ。
それがすごい、桜吹雪が素敵ですか ね。
やっぱあれだけ桜に囲まれると匂いも結構かぐわしいしさ、
うんうんうん、
ね、あ、花の季節な、春なんだなっていうのをひしひし感じますね。
そう、本当にもうまったりした気持ちになった。
あの松岩寺のあたりのところからの桜のトンネルとかすごいですよね
すごい、本当に綺麗ですね。
観光な、もう本当にロケーションバッチリなんじゃないですかね、あれね。
あそこいいと思います。
いいよね、
すごい、あのいい場所にあるなって感じ。
ね、本当本当。今日はまあお天気もいいし。
本当。
ね、これから夜桜なんていう計画立ててらっしゃるね、
うん、すごくいいと思います
よ。この方々もいると思いますけれどもね。うん、今日のファックステーマは、
はい、
H から始まるあなたの好きな英単語は何ですか。
そうです。
なぜ急になぜ急にそんなになったっていうね、
そう
なんですけど、毎年4月はだいたいお勉強テーマシリーズで、
はい、
漢字の部首で好きなの何、うん、三髄で好きな漢字何みたいなことを今までやってきてたんですけど、
うんうん、
まあ、漢字もいよいよ部首がそろそろなんかなくなってきて
ですね、もっとあんだよ
あるんですけど、なんかちょっとパッとしないんです
よね、まあ、ちょっと難しいものになってきがちですよね、
うん、そう、うん、あんま種類もなくて、でアルファベットに切り替えました英単語言ってみようかなと思って、
うん、
だけど ABC 順にやるのもなんかね、うん、なんかさ、うんうん、
まあ、すぐ、まあ、
そうでしょ、 ABC になっちゃって、まあ、うん、来年が分かっちゃうじゃん。じゃあ来年は
そうだね、
とかさ、
まあ、1年後のこと考えられる。
26本のくじを作ったですよ、
ね、
速攻で、ね、先週忙しかったのにさ
先週忙しかったのに私全部アルファベット書いた、
うん、そう、アルファベットその中から先週森律子が選んだのはなんと、
はい、
H でした。
H、
これはもう本当にしてやったりというか、ここから幸先いいね。
幸先いいのかな、分かんないけど。
幸先いい、ね。
どういうことなの
？H から始まる英単語で、はい、あなたが好きな英単語は何ですか？
はい。
これが今日のファックステーマです。
そうですよ。
いろいろあります。
いろいろある。
本当にたくさんあって。
めっちゃあった。
ね。
キ
リがない。
何個あるかちょっと分かんなかったんですけど。
英和辞典久しぶりに引いたよ。
ねえ、見ますよね。でもやっぱそういうのね、
一番手っ取り早いね、英和辞典がね、
まあ、こういう時はそうですよ、ペラーっといけますからね、早いね、うん、
ね、あなたの好きな H から始まる英単語、はい、ファックス番号りっちゃんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 ハット19時15分までお待ちしております。
ね、そうだよね、ホットもそうだよな、う
ん、ホットもそう、
うん、
そうですよ、
いろいろあるね、
いろいろある、結構身近なというか、うん、使いやすいというか知ってる単語は
いっぱいあるよ、
H は多いですよ、
うん、なんかっそういう意味でもいいんじゃないですか、
うん、そうですね、そうですね、うん、そういう意味でもすごいちょうどいい、
本当 X じゃなくてよかったと思う
多分来週 X 引くんじゃないかな来
週 X だと相当きついよ、ね、
来週、あ、そう、私が引くことになるのか、
そう、今日の番組の終わりに来週のアルファベットをりっちゃんが引きます。で来週の終わりに森友くんが引きます。
じゃあ多分再来週がじゃあ X かもしれないですね、森友さんがかもしれない
どうかね、分かりませんけど ね、どんな英単語、ね、出てくるか楽しみでございます、
はい、
メールアドレスは info@fm767.com、はい、info@fm767.com でもお待ちしておりますね、はい、アルファベット、
アルファベット
なかなか考えることないですからね、
ないね、
うん、まあ俺もそろそろ、俺もでも EU から離脱しようかなとか思ってんだ最近。
何の話タッシーが EU から離脱するってもう全然意味わかんない EU にまず入ってたことを知らない
EU 離脱のニュースいっぱいやってんじゃん、
いやタッシーがEU に入ってたの？
わかんない。なんかみんな言ってるから、じゃあ俺も離脱しようかな、
なん
だったら。俺も EU から離脱しようかな、なんつって。
じゃあするね、なんつって。
う
ん、
そうそうそう、ね、生歌ヒポポタマスなんですけど、
う
ん、
あ、そうですね、
あの、もう少しちょっと時間ください。
わかりました。
忙しくてさ、
うん、
なかなかこれね。
まあね。
まあ、大変なんですよ、
借金返せないだけですから、ね、
そうそうそう、溜まっていくだけなんて
溜まっていくだけですから、
ね、いや本当になかなか時間が取れなくてですね、本当言い訳がましいんですけど、
まあでもね、カンボジアから帰ってきてね、またバタバタしてたでしょうから、ね、
カンボジアの写真がまだ全部アップしきれてないもんね
全部
カンボジアすごいですよ、
ね、
カンボジアのまだエピソードいっぱいあるんだけどね、
うんうんうん、
ドリアンの話あってさ、
ドリアンね、
ドリアン食べたことある？
いや私ないです。
すごい匂いだって言われてんじゃん。
言われてますね、
ね、
うん、
なんだけど食べたら美味しいのよ。
あ、そうなんですか。
俺食べてみたの、うん、でも確かに匂いは結構きつい。
食べると甘いってこと？美味しいっていうのは、うん、
美味しいの、美味しい、あれうまいなっていう、
まあ、フルーツの王様みたいな。
そうそうそう、本当フルーツの王様、うん、ちょっと近寄りがたい匂いではあるんだよ。
へー。
それでさ、うん、みんなで夜の街に繰り出して、
うんうんうん、
あのサソリとかさ、タランチュラとかを焼いて、
はいはい、
焼いたりして串に刺して売ってるところがあって、うんうんうん、でそれみんなで喜んで買ってさ、はい、なんかつまんでるわけ、うん、俺は絶対嫌だったんだけど、
うん、
でそれドリアンもあってさ、ドリアン売り場があったから、うん、なんかドリアン売り場で出てきたドリアンのビニール袋を入れて、
うん、
なるべくこう匂いがしないように密閉してさ、でそういうゲテ者たちと一緒に持ち帰って、
はいはい、
大体毎晩山田ディレクターの116号室にあのみんなで宴会するわけ、その夜は。でその日も116号室に行って、でみんなで宴会してて、でそのまま俺ドリアンの袋とさ、ゲテモノ、俺がなぜかこうなんかコンビニ袋みたいなの持ってて、みんながどんどん入れてくるわけ、サソリとかタランチュラとかでもしょうがねえなって、ドリアンとごちゃごちゃになってるわけ、もう食える状態じゃないわけ、
すごいな、
最悪だなとか思いながら、そのコンビニ袋を一応結んで匂いしないようにして、で116号室で飲んでるじゃん。ドリアン部屋帰った時、俺そあのその袋116号室に忘れたことに気がついて、あ、忘れたなって、まあいいか、でも、山田さんが処分してるだろうかなと思って、で、あの、もともとその116号室ってちょっとカビ臭いのよ。もともとカビ臭い
の
よ、ちょっと。
その部屋だけ？
うん、そう、その部屋だけ。1階だからなのか知らないけど。
あー、なるほど。
俺は3階で、全然カビ臭くなかった。なぜか山田さんの部屋はめっちゃカビ臭いわけ。
なんでそこに集まったの？
そこに、うん、あのドリアンとか、うん、タランチュラとかサソリとかの袋置いてきちゃったもんね、
うん、
次の日の朝、
うん、
次の日の朝、はい、ハウスキーパーの掃除の人たちが入ってきたのだって、
うん、
その時にクサッって言ったクサッって言ったらしい。
待って、でもさ、カンボジアの方なんですよね。
クサッって言って
日本語じゃん、だってそれ
多分カンボジアクメール語で言ったとは思うんですけどうわクサッみたいな感じで
もう山田さんが臭いみたいな状況になってるじゃん。
それ聞いて転げ回って笑ってた俺うわ臭っみたいなあの部屋みたいな感じになってる
もう問題児じゃん、ホテルの。
そうそうそうそう、
宿泊客の、
ね、
やだ、なんか
すっごいうごめえさ、匂いが。
うわ、サソリとかも結構匂いするんですか？
わかんないな。
ドリアンですよね、でもね、
ほとんどドリアンだと思う。
すごい。
いや、そうですよ。
ね、すごいわ。
そんな話とかいっぱいあるのよ。で、それを文章にしたいんだけどさ、まあ、写真アップしてないから、写真アップって文章やりながら写真アップして文章やりながらやってると、
う
ん、俺何ヶ月かかるか分かんないですよ。これ多分夏までかかると思うよ。
いや。
これは
っていうか、もうあの写真の量がさ、もうすごいから、うん、
半端ないね。
ブログのサーバーの人たちヒヤヒヤしてんじゃないかって思うんだけど
こいつみたいな
画像多すぎないみたいな
大変だよね。やっとあと2日分あんのかな。
すごいさ、
うん、
あ、
こっからすごい多い写真が出た。大学のコンサートがあるから
それ
の分を、
まあ、みんな撮ってるいますしね、多分、うん、まあ、記録用もそうだし、記念だし、
ね、
観光だしで、
うん、
まあね、
まあゆっくり気長に楽しんでいただければな、はい、なんていうふうに思いますよ、はい、それからあれだ、うん、先週音声だけお届けした DKD 中学卒業生のビデオレターの動画がついに公開されておりまして、
してます、
まあ、私の掲示板から見ていただくのもよし、はい、SNS の方にも上げてますのでね、はい、どっから見ていただくのもいいと思いますよ。
ぜひぜひ、
ね、ぜひぜひ皆さんね、はい、あのはっちゃけた、はい、ちょっと騒ぎすぎじゃないですかって、
うるさい、
職場の人に言われてしまいます。
あ、そうなんですか。すいません、本当に
すごい騒ぎようでしたけど、
申し訳ありません
、はいね、はい、というわけで、はい、ぜひぜひこちらの方もご覧いただければなと思います、
はい、
CM の後は恐縮ながら僭越ながらライブインフォメーションをお届けしたいと思います。それでは恐縮ながらですね、
はい、
無伴奏独唱歌い人語るのライブインフォメーションなんですけど、
はい、
4月は主だったライブの予定がちょっとないから、うんうん、オープンマイクとかにちょっと顔出してみようかななんていうふうに思ってるんですが、
なるほど、
5月は1本決まりましてですね、はい、5月26日の日曜日、
はい、
草加、
草加、
ね、
うん、
初めてです、
うん、
草加の、
うんうん、
プーというPOO、
うん、
ここはご存知カラーシュガーのホームグラウンドでございまして、
そうですよね、
月一のワンマンやってらっしゃるんですよ、
うんうんうん、
そのワンマンになんと歌い人語るが、うん、ゲストで登場します。
わー、すごい
嬉しいですね。
嬉しいね。
お昼です。2時会場の2時半開演、
はい、
ね、料金はワンドリンク込みの2000円で、
うんうん、
小学校高学年から中学生の方は1000円で2ドリンク。
なるほど、
うん、
はいはいはい、
すごいですよ、
すごい、
ね、うん、大人は2000円のワンドリンク、
わかりました
ということでございましてね。5月26日の日曜日の昼間になります。草加、
はい、
プーで行われるカラーシュガーの月一ワンマン、
はい、
これにゲストで歌い人語る登場します、
はい、
だから何かしら一緒にできる曲があったらやってみようかなんていう話にもなるね、
うんうん、そうでしょうね。
で6月に入ると
6月に入ると
今度その逆、
逆、
私のライブにカラーシュガーがゲストで出てくれるという、
なんかいいですね、
すごいですよ。5月6月はもうカラーシュガー連結期間みたいな感じ
で超仲良しで。
そしてなんと札幌でございます。
そうですよね。
6月23日の日曜日、うん、札幌はムジカホールカフェ、
はい、
今年も参ります、
はい、
札幌ライブでございます、
はい、
7年連続、
うん、
思い出しますね、あの大雪の3月3日の
2回目でしたっけ、
一番最初、
一番最初でしたっけ、あの時ね、
うんうん、大雪の飛行機飛ぶか飛ばないか、
はい、
ね、
ありましたね、
あれから7年ありまして、
はい、
背骨折っても行きました。
そうですね。
今年もですね、札幌でライブがありますので、
はい、
ぜひですね、うん、北海道にお住まいの方、はい、もしくは毎年でも東京から来てくれる方が、ね、
いらっしゃったり
するんで、うん、まあ、旅行がてらですね、
はい、
今だったらまだなんとかチケットは、ね、
まあまあ、
まだそんな高くなく、
まあ
ね、手に入るのではないかなと思いますので、
はいはい、
ぜひお早めに、旅券を買っていただいてです ね、
そうですね、
備えてもう旅の楽しみね、
はい、
備えていただければと思います、
はい、
またいろいろと決まったら歌い人語るのホームページなどで告知していこうかなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。さて CM の後は、
はい、
今日の T9、
はい、
今日はどんな、ね、子供向け番組の曲が登場するか、
う
ん、CM の後 T9 でございます。お楽しみに。時刻は6時を過ぎているというのにだね、
そうだ、
まだなんとなく明るいんだね。
本当だ、
いや、だいぶ日が伸びたね。これは
嬉しい、
ね、え、うん、そういう季節になってきましたね。
そうです ね、
ね、いや、もうでも4月だからな、
うん、そうですよね、
うん、
結構経ってますもんね。4月も
4分の1終わっちゃってるもん、
ね、
今年、
うん、今年、
今年の4分の1、
あ、もうそれ聞くとはーってなるじゃん。
終わっちゃってるもんね。
してないな、タシはしてるね。
カンボジアから帰ってきたらもう浦島太郎のように。
浦島太郎のようにあいろいろなことが時事的なこととかがねそういうのあるかもしれないですね。
あるかもねっていうところなんですけどね、うん、
はい、
さて6時回りまして4時間番組のトワキンのちょうど折り返し地点でございます。
そうです ね、
はい、番組は8時まで続きます。
8時まで
やばいですよ
長
長いよね夕方4時から8時までやってんですよ。改めて今ちょっとねはっと気がついたけど長いよね。
長いと思いますよ
困ったな本当に長いなって思いますね、うん、いろんなコーナーがひしめいているわけでございまして、
はい、
こっから先はいよいよ T9 に突入、うん、久しぶり
久しぶりですよ、
ね、
2週間や
ってない、多分や2週間やってないね、
うん、
カンボジア DKD と
や
ってますからね、久しぶりなわけでございます、
はい、
さあではおなじみのタイトルコール森くんよろしくお願いします。
はい、この時間は曜別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、いきますよ、ダッシーとシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
いいね素晴らしい
お褒めいただき
素晴らしい
ありがとうございます、
うん、ずば抜けて素晴らしいね
そうですか
他の人がちゃんと やってくんないからまあね、さあ本当に久しぶりの T9 なわけでございますが、
はい、
まあ最近はカバトットやってたり、
カバトットやった、
カバトットで3週間ぐらいやってましたね。
最近だからカバトットしかやってないんですよ、うん、そういうことですね。
そうだから大体 3,4 週間やってるでしょ
1個のね、
うん、1つの子供向け番組で、
うん
うん、
うん、今気づいちゃった
何
いやいやここに気づいた。
今日はね、今日はそう、今日からまた新しいのをしますけど、
うん、そう
今日今回のこれはですね、やれても来週までかな、あんましネタがないというのもですね、うん、そろそろちょっとめっちゃ古いのに手出してみようかなと思って
手出すって、
うん、うんうんうんうん、結構60年代初期はやっぱね音源が全然ないんだよ、うんうん、テーマ曲ぐらいしかなくて、
ま
あ、エンディング曲っていう概念もあんまなかった時代だったりするから、
なるほどね、
挿入歌も全然 CD になってないし、
はいはい、
これは困ったもんなんですよね、
うん、
で主題歌短いしさ、しかも、
うんうんうん、初期の頃は、ね、
そう1分ぐらいで終わっちゃう主題歌を何週間も検証してらんない、う
ん、いや一周でいいんじゃない
作曲家にスポットを当てたいななんていうふうにはなりますよね。
あ、まあ、そうですね、そうですね、
歌手とか
そういうことは
編曲家とか
あるで
しょうね、そっち側に持っていこうとは思ってはいるんですけど、
はい、
だからこの60年代前半中盤から前半にそろそろね、
はい、
いろいろスポットを当ててみたいななんて思って、
うんうん、
今日ご紹介するのは、
はい、
宇宙人ものです。
宇宙人もの
すごいです。宇宙人もので、
うん、
結構エイリアン、
あ、まあそっか、
エイリアンになりますよ。
エイリアン、
うん、
そっか、
知ってるこれ。
知らないです、知らない私は、
うん、今日は1965年の4月8日にスタートして、
はい、
66年の3月31日に終了だから、
はい、
私もまだ生まれてないです。
あ、そっか、
うん、
ほんほん、
私も生まれてないところにちょっとね最近はもう行ってみようかなと思って、
はい、
今日ご紹介するのは毎週木曜日の夜6時から6時25分まで、
はい、
なんと NHK で放映されていた、
へー、あ、本当だ、
宇宙人ピピ、
宇宙人ピピ
ね、
うん、
まあエイリアンというにはあまりにも可愛すぎる
まあどちらかというとね、
愛
小人って感じの、
ね、ホロボックル系の、
うん、そう
めっちゃ可愛いじゃんこれ、
めっちゃ可愛い、なんかあの今 LINE スタンプとかにありそうな、
ありそうですねこれでも 今からブレイクおかしくないの、
あ、全然おかしくない、可愛いよ普通に、
リメイク&ブレイクいくんじゃないかっていうぐらい、
超可愛いこれ、
ね、うん、宇宙人ピピでございましてね、
はい、
ある日、
うん、
直径30センチから40センチくらいの小さな円盤が墜落してきます。
あ、え、そうなんだ、
そう、そこに乗っていたのはピピと名乗る宇宙人、
ほう、
地球より100万年科学が進んだ星からやってきたという話です、
はい、
でその円盤を偶然 俊彦くんと涼子ちゃんの兄弟が見つけたことから、うんうんうん、ピピはこの兄弟の友達になります、
はい、
進んだ科学の力で作られた円盤で時間旅行をしたり、
うん、
ピピと一緒に楽しい毎日が始まりました、
はい、
悪気はないんだけれどもいたずらっ子のピピのせいでロボットが大暴れしたり、うん、ちょっぴり怖いこともあったけど最後はいつもピピが何とかしてくれています。
なるほど、
ね、うん、そういったまあ
ほのぼのですね、
そうほのぼのですね。
うーん、
原作というか、まあ、あの合作なんですけど、あの小松左京と平井和正の合作でございまして、
う
ん、
そうですね、
もう本当に小松左京ですよ。だって日本沈没でしょ。
ああそっか、ね、日本沈没
すごいですよ、
うんうんうん、
SF 作家。
ああそう、まあ SF ですもんね、うん、でもね、ね、お話も、
まあ、宇宙人ピピという、はい、まあ子供向け、宇宙人ピピと彼を取り巻く地球人との騒動を描いたコメディドラマ、
はい、
で、ピピはアニメーション。
そうですね、
ピピがアニメーションで円盤は写真。
円盤は写真、
写真なんですって。
へ
ー、で、で、ドラマ人間たちは実写。
そう、実写。
これがこの実写とアニメを掛け合わせた日本初の合成作品と言われています。
なるほど、
日本初なんだって、これが。
へえ、そうなんだ。だ
今じゃあもう当たり前じゃないですか。
まあまあまあ、
アニメと実写がね、
まあ、ありますね、
こう入っていくのなんていうのは、うん、むしろもう今はね CG で、
うん、うん、ほんと
人間がアニメの中に入っていっちゃってますから、
入ってくるみたいな感じですもん
ね、うん、何にでもなる、もう人間入れないんじゃねっていうぐらいですからね今の CG の作品は
まあそうですね、うん、本当にね。
で、全52本のフィルムのうち、
うん、
第37回の話と第38回の2本のみが現存しています。
あ、
奇跡的に。
本当奇跡的だね、うん、
ね
え、
昔はフィルム上書きするのが当然だったって言われてますけども
、
だからこの NHK のアーカイブに保管されてるというわけでございまして、ね、
なるほど、
すごいよ。
うん、ちょっと見てみたいですね。でもこれ
トワキンでかつてやってましてですね、2014年の12月12日の T7、
うん、
主題歌だけをやってたね。今 T9 でいろいろやってますけど、はいはいはい、T7 時代は主題歌だけだったでしょ。
そうですね、
で2014年の12月12日の放送でやったっぽい、はい、
うーん、
森友くんというかね、
かなって感じ。普通に考えるとですよね、
なんだけど後々の指摘でですね、
は
あ、もうこの、T7、T9 にお詳しい、う
ん、はい、
ね、
うん、
円安先生、
はい、
がかつて指摘してくださったんですが、はい、どうも2011年頃にも一回やってた
あ、たまにあるやつですね。そう、2週目やっちゃうやつ。
そう、男ドア法甲子園タイプ
、う
ん、男ドア法甲子園系列。
なるほどね、
その重複紹介、
重複紹介
で、しかも初回紹介したことを忘れてるというすごいですね。
本当ですね、
こんだけまあやってりゃね、
うん、
かつてやったかやってないかっていうのは分かんない、忘れちゃったり、
まあ、
ちゃんとチェックしとけ
記録つけてない
か、記録つけてないからこういうことになるんですね、
はいはい、
だから T7 時代に2回やってる
2回やってるのに私も覚えてない、
覚えていないね、
うん、
ということで今日は宇宙人ピピ、
かわいい本当に、
うんうん、主題歌、
はい、
作詞が若林一郎、
はい、
作曲がなんと
あの
富田勲、富田シンセサイザーの巨匠、
うん
うん、富田勲、うん、
はい、
いっぱい名曲があります、
うん、
ね、
うん、
で歌っているのが中村芽衣子さんなんですね、
う
ん、
ね、
ね、中村芽衣子、うん、そしてコロムビアゆりかご会が、
はい、
まあ、バックを支えているというところなんですが、
そうです
ね、うん、富田勲さんの作品というのはもういろんなアルバムが出てて、うん、
はい、
で本当にこのピピだけに限らず、もう本当にみんなが知ってる様々な作品があるんで、
うん、
それを今回いっぱい特集しちゃうと、ゆくゆく紹介する時のそれ時のネタが何もなくなってしまうどうしようかなといろいろ思ってるんです、
はいはい、
まずはこの主題歌ね、
はい、
聞いてみましょう。
ぜひぜひ、
楽しいナンバーでございますよ、
うんうん、
富田勲さんの作曲による、
はい、
もう亡くなっちゃってますけどね、中村芽衣子さんが歌っているという、
はい、
宇宙人ピピの主題歌でございます。 ね。
あー、かわいい。
宇宙人ピピの主題歌。
もう宇宙っぽい音がすごいですね。
そうなんですよね。うん、うん、ここがやっぱりポイントなんですけど、ね、
う
ん、
まあそうですよね。
非常に楽しいナンバーなんだけど、やっぱり特徴的なのはあの音だよね、うん、これは何なんだっていう。
何ですかね。
ゆくゆくそのシンセサイザーの巨匠になる人なんで。
そうですよね。
何かしら、電子音にすごい聞こえるんだけど、
うん、
問題はその鍵盤だったとしたら、
はい、
てってってってってってってってってってってれができないと思う。このてれっていうのはてててにするんだったら分かるけど、てれっていうのが、だからそれは来週森友くんと一緒に解明するつもりです。
あ、分かってるんですね。
多分ね、多分これだろうっていうのは、
あ、このペーテっていう
のね。そうそう、この中途半端な音は出せないと思うんですよ、鍵盤では。当時は、今レバーがあるからできるけど、
なるほど。
これが、NHK 放送された時のサウンドトラックのバージョンで、朝日ソノラマの方に含まれてるバージョンっていうのがあるっていうことで、朝日ソノラマのバージョンは、ドラマも入ってるらしいんですよ。
へ
え。で、それは入手できなかったんだけど、主題歌とサウンドドラマを収録したのが朝日ソノラマから出てていて、はい、でそっちのバージョンも今音源としては、
はいはいはい、
その主題歌の方の曲はあるんだよね、
うん、
その朝日ソノラマ版とどう違うか聞き比べてみたい、
はい、
ほぼ一緒、うん、ちょっと違う。
空の乗ってきたいたずらポーズの宇宙人。
一緒かな。
一緒に聞こえる、すごく。
なんかね、でもちょっとミックスが違うような気がする。一緒だな。ほぼ。
うん、そうだね、ちょっと違いが。
でも声がちょっと高いミックスが、ハイを上げてあるのか。
ああ、うん、元は一緒でも。
ソースは一緒だね、
うん。
ここも一緒だよね。一緒だね。
と思いますけどね。
うん、一緒でしたね、ほとんどね。続いて、
はい、
エンディングテーマなのかイメージソングなのか分かんないけど、うん、エンディングはそもそも存在したのかどうか分かんない。
そうだよね、うん、
ピピと仲良しという、
うん、
要するにレコードにした時の B 面がありますね、
はいはい、
うん、これも中村芽衣子さんが歌ってるんですけれども、
はい、
で作曲も富田勲なんですけどね、作詞が小松左京、作者ご本人なんですよね。
なるほど。
これもすごいメンツですね、
うん、
作詞小松左京で作曲富田勲、うん、で歌が中村芽衣子、
はい、
ピピと仲良しという曲です。
ピピ一緒に歌うとね、うん、
もしも君ん家にピピがいたなら
素晴らしいかな、困っちゃうかな、
僕何にもしないよ、
もしもポッケの中にピピが寝てたなら、
びっくりする、キスしてやる、
僕みんなと遊びたいんだよ、
いたずらピッピ、かわいいピッピ、素敵な宇宙の友達、星の世界の話を聞かせてピッピ、教えてピッピ、広い宇宙のお話を。
上をご覧。
これやっぱウッドベースですね。すごいね。
そうですね。
やっぱりその不思議な音はやっぱ入ってるん
だ。入って同じ楽器っぽいですよね。
そうだね。
うん、これピピの声を 中村芽衣子さんが
やってた。ピピの声を中村芽衣子さんがやってて、ね、で兄弟が出てきてんだね、
う
ん、これね。
あ、そうですね、うん、あの人間の
方面、そうそうそうそうそう。それでドラマになっていくんだろうね、この朝日ソノラマ版の。
なるほどなるほど、ね、すごい声、ピピの声が可愛いね、やっぱ
本当にね、うん、この富田勲さんは小松左京さんの、うん、はい、まあ、いろいろサポートで70年代ぐらいにすごい音響と照明を駆使したすごいシンセサイザーのコンサートをやってんだよね、ゆくゆく。これはこの10年後ぐらいにやって、
ね、あ、なるほど、
ずっと進行はあったんだよね、
はいはい、
で小松左京という人もいろんなもう作品を生み出して、うん、SF 的な作品いっぱい生み出してるけど、確かそのなんか迷って入ってきた猫を飼うことになって、その猫の名前をピピにしてるんだよね。
へえ。
それぐらいなんか愛着はあったらしい。
なるほど、この作品に。
そうそうそうそう。
へー、あ、そうなんだ、うん、
じゃあですね、はい、富田勲ワールドをちょっと、
うんうんうんうん、
あんまりやっちゃうとこれからの T9 に響いちゃうんで、
難しいですね。
そうそう、すごい難しいでしょ、この塩梅が。
そうですね、加減、ね、
塩梅めっちゃ難しいんですよ。じゃあまず、はい、ゆくゆく紹介する、
はい、
もしかしたら今月の第3週はここかあたりからちょっとやってみようかなと思うんですけど、
うんうん、
これもあのすごい有名な、
はい、
富田勲作品としては非常に有名なアニメソングなんじゃないかなと思いますね。これは手塚治虫のジャングル大帝。
あ、
うん、すごいよね。
すごい、
すごい交響曲です
ね。さすが、
うん、
手塚さんの
ね、
アニメは。
すごいんですよ。でこれ以外にも、はい、あのリボンの騎士もそうだし、
あ、そっか、リボンの騎士、そうそう、私が好きなリボンの騎士、う
ん、だから結構手塚作品多いですよ。
うん、
あの短編映画とかも全部やってるしね。だいたい富田勲だね。
うん、
で富田勲という作曲家は本当にこういう交響曲的な側面と、
はい、
シンセサイザー的な側面
で、はいはい、
あって、
はい、
どっちもやっぱすごくてさ、
うん、
どういう引き出しを持ってんのかっていうぐらい、
うん、
で、あのシンセサイザー自体一番最初にモーグっていうでっかい、もう本当にでっかい、もう仏壇みたいなのあるんだけど、それを日本で最初に買って本格的に導入した人だよね。
すごい
高かったらしいよ。もう本当にお金のやりくり大変で、
うん、
最初しかも説明書ついてなくて、で飛行機で輸入して、その時にもう税関で1ヶ月ぐらい引っかかったのかな、うん、あの危険物だと思われてた。楽器っていう概念がないと思われてて、でこれは楽器なんだってずっと説明して、で海外のプログレの人がやってる写真とかを見せて、
この楽器だよって、
なんとか楽器だっていう風に説明して、でも説明書ついてなくて、もう巨額のお金でゴミを買っちゃったって最初は思ってたらしいんだね。
あ、うん、使い方全く分かんないけどもね。
そう、
うんうん、
まあ、それはまた来週やろうかなと思
う。そうですね、
そのシンセサイザーの話に関してはまた来週やっていこうかなと思うんですが、
うんうん、
他に有名な、
はい、
作品があるんですよ。
はい、
これとかね絶対知ってる、
うん、知ってる。
これ実は富田勲なんだ。
これ、
うん、
やだ、料理しなきゃ。
今日の料理。これすごいね、これ富田勲サウンドです。
あ、すごい、
この B メロね。
あります、キューピー、
うん、今はあの今違うバージョンなんですけど、でもこれ NHK、 これは NHK、
これは NHK なんです
か、うん、NHK、
あ、違うか、うん、へえ、
この最後のリッとする感じね、終わりますみたいな感じが、もう本当素敵ですよね。
うんうん、
でりっちゃんが知ってるというか、トワキンの人たちが、
うんうん、
これは知ってるで、でも相当久しぶりにかけるから忘れてると思うけど、これも実は富田勲作品。あ、覚えてるかな。久しぶりだよこれかけるの。 ごい意外だった。
プレートケーテ、
おお貞治、白いボール、
あ
ー、
はいはいはい、ジョガホ、
そう
ボールボール白いボール、ベンチの仲間もスタンドからも
裏横で最初かけたんだ
よね。あ、裏横から最初でしたっけこれ。
ボール
これがね、実は富田作品なんです。
あらららら、
すごくないですか。ジャングル大帝来て今日の料理で白いボールだから、うん、わかんない奥深
いな。いや、時に渡ってお仕事されてらっしゃる。
もうね、でもこのはもう本当に氷山の一角で、
うん、
っだから大河ドラマとかやっぱり NHK 関連の曲はね、すごいの、ニュース解説とか新日本紀行がもう本当に天と地ともそうだし、徳川家康とか聖徳太子のあの辺のあの大河ドラマとかも、
最初の始まりとかの曲
ってことですよね。そうそうそう、
オープニングの
富田勲はもうすごい、もう NHK に富田勲が作曲したやつのアルバムがあるぐらいだから。
ああ、なるほど。いや、じゃあやっぱ交響曲っていうかそういう感じのものですよね、オーケストラっぽいっていうか、うん、
でいよいよシンセサイザー時代にこう突入してって、
うん、
結局 YMO をサポートしてた4人目の YMO って言われてた人は、うん、この富田勲さんのお弟子さんだったね。
はは、なるほど。
でシンセサイザーいっぱい、さっきのモーグを、うんうんうん、あの富田先生が寝てる時にいじってたのがその4人目の YMO の人
そうなんだ。だ
日本のテクノロジー、音楽のテクノロジーにもうすっごい貢献度が高 い、
まあ、そういうこと
パイオニアですよ、どちらかというと。
なるほどね、
う
ん、
その辺を来週はちょっといろいろやっていこうかなということでね、
はいはいはい、
今日は宇宙人ピピを引き合いに出しながら、
はい、
すごい曲いろいろと、うん、それで白いボールを聞きながらコーナーを締めていくというね、はい、以上、タッシーたちの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 お楽しみいただきました。